この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のひとしです。
部員の聡明です。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。聡明さん、
はい、
今日はなんか亀さんが、
そうなんですよ、
連れてきてくれたということで、
はい、うさぎさんじゃないんですよね。
うさぎさんじゃなくて聡明さんを連れてきていただいたということで、はい、なんか聞いたらですね、詩人さん、はい、しかも書家詩人というふうに伺ったんですけど、
そうなんです、はい、
どういった、
そうですね、あの特殊な書道家なんですが、
はい、
もともと僕路上でですね、はい、路上詩人というのをやってまして、
路上詩人、
はい、
路上で詩を歌う人、
詩を書くっていう、まあ歌う、そうですね、
はい、
でそれってどういうのかっていうと、
はい、
色紙の方にですね、筆でお名前を書かせていただいて、で少しお話をさせてもらいまして、
はい、
でそのお話をもとに、インスピレーションでその方へのメッセージっていうのを筆で書いていくっていうような感じですね、
はい、もうアドリブで、
そうですね、まあ、その思いと、
はい、
あと僕はカラーセラピーって資格を持ってるので、
はい、
その使わせてもらう色、まあ、絵というかね、色もつけているんですけど、はい、でその、色彩心理みたいなのも入れて、あとスピリチュアル的な要素っていうのも入って、それで、即興で描かせてもらうっていう。
それは筆は墨
ですね。
カラーは、は
い、カラーは、顔彩っていうですね、はい、絵手紙で使う日本画の画材があるんですが、それで、絵を描いてますね。
あ、絵も描かれるんですか。
そうです、まあ、絵というかそんなにこう具体的な絵っていうのは僕描けないんですけど、ちょっと抽象的な感じの絵を描いていますね、
それは。あ、ちなみにどれぐらい期間としては描かれやられてるんですか。
今年で10年目になりますね。
そうですか、
はい、2009年からやってます。
活動場所としては
もともと静岡だなんですけど、はい、に住んでるんですけど、
はい、
その静岡の駅の地下で路上、まあ、路上でねやってました、はい、で今はですね浜松の方ですね、
はい、
で最近その名古屋の方にちょっと、来させてもらって金山駅のあたりで、
はい、
今日も少しだけ1時間ぐらいだけですけど、
はい、
ちょっとやってきたんですよ。
そうなんですね、
はい、
だんだんじゃあ活動の幅を広げてって、
そうですね、
みたいな。ちなみになんか知らないですけど、はい、静岡にゆかりのある人この放送部に出られる方多くてですね。
あ、そうなんですね、
まあ、私も浜松出身なんです。
そうなんですか。
そうだったんですね。さっき何の話もしませんでしたけど、実はは
いはいはいはい、はい、
で、ここの部長も静岡の方ですし。
あ、そうなんですね。
結構ですね、
はい、
静岡にゆかりのある人多いん、
あ、まあ、名古屋だから近いって言えば、まあ近いんですかね。
まあ、そうですね、なんですかね。なんか縁があるみたいで、
はい、
なので、いや、また新しい縁が広がったなとか思っちゃったんですけど。
よかったです。
いやいやいやいや、なんか、その、これからまた、じゃあ名古屋にも今来てて、そこからまた、
はい、
遠くにも行こうかなみたいな、なんかそういう感じなんですか。
今はですね、まあ、名古屋の方に最近、何回かその路上でねやらせてもらってきてるので、
はい、
名古屋に来る回数をちょっと増やそうかなっていうような感じではあります。で、まあ、他にもね、東京だったり神奈川とかっていうのも、少し行ったりとかもしてるんですけど、
はいはいはい
はい、
そういえばこの書家詩人っていうのは、
はい、
職業として結構人口としているものなん
か。いや、そんなにいないですね。
初めて聞いたんですけど。
そんなにいなくて結構ニッチなんですけど。
あ、そうですか。
はい。どのくらいだろう。10年ぐらい前に、まあ、書家詩人というのは僕が作った、
は
い、その職業名なんですね。
名前としては。はいはいはい。
一応、路上詩人っていう言い方が、
はい、
まあ、メインみたいな形ではあるんですが、その路上詩人の人たちが10年ぐらい前は約日本に100人ぐらいいるんじゃないかと言われてたんですが、最近結構多分少なくなってるとは思いますね。
あ、少なくなってるんですか。
はい、
減ってる。
減ってると思います。
あ、そうですか。はい、字を書くって結構、はい、まあ、私も好きで、ちょっとまあ、はい、あんまり分かんないかもしれないですけど、あの硬筆で字書くのは結構私好きなんですよ。
そうなんです。
僕筆になった瞬間にダメなんですけど、
はい、僕その逆なんですよ。
本当です
か。僕普通の硬筆の字はめちゃくちゃ今でも下手くそなんです。
本当ですか。
はい、僕はね、その書道でも画流なんです。
ああ、そうですか。
はい、実は子供の頃とか、その小学校3年生の時に1年間ぐらいだけ習字教室に通ってたんですね。
はい、
でも特に賞を取ったこともなく、
はいはいはい、
って言ったところで、まあ、その今から10年前から路上に出たんですけど、その1年前ぐらいからちょっと本格的に筆を画流で書き始めたって言ったところなので、最初はめちゃくちゃ下手でした。
あ、そうですか。
はい、
筆ってなんて言うんですかね、こう思うように、
はい、
墨の乗り具合とかもそうなんですけど、
はい、
自分がこう想像しているようにうまく乗らないというか。
あ、なるほどなるほど。
それがどうもイライラしてですね、
はい、
筆が苦手なんですけど、
まあ、慣れですね。慣れてくるともう僕は逆に筆文字の方が書きやすいというか、っていう感じですね。
なんで書に行こうとなんか思ったとかっていうのは。
それね、憧れた人がいたんですよ。その人に憧れて、この仕事をやろうと思ったんですけど。
あ、そうなんですか。はい、じゃあそういう出会いがあった。
出会いがあってっていう感じですね。
は
い、
その憧れの人っていうのは、はい、もう実際にお会いしたことがあって。
あってますね。で、その憧れた人っていうのが、はい、天竺馬っていう方なんですけど。
天竺馬。
はい、もともとお笑い芸人の方で、
お、へ、
山崎芳生さんの元相
方の、お、
ダウンタウンのガキの使いとかにも出たような方なんですけど、でその方が映画の監督になりたいっていう夢ができて、
はい、
で吉本円満退社して、
はい、
で映画のを作るのに、まあ、7000万ぐらいとかのお金が必要だと言った時に、その資金を集める方法として路上詩人っていうのになったんですね。
はあ。
で、それが大ブレイクしまして、その方は、
はい、
で、出版会社さんから本を出しませんかとか、百貨店さんから個展を開きませんかっていう話になっていって、それで7000万円ぐらい、6000万7000万のお金を集めて、
ほ
う、っていう方で、まあ、映画もできて、
はい、
で、その後、そのまあ映画監督でもあるし、あとは講演会で、なんかこうやる気のスイッチを入れるみたいな、メンタルを教えるみたいな、
はいはいはいはい、
そんなような講演家としてもこう活動したり、あと NPO とか NGO の団体を立ち上げて、ボランティアの活動だったりとか、職人の活動だったりっていうようなことをやってた方なんですね。で、その方の僕は講演会と、その映画というのがまた、若者たちが周りから絶対無理だって言われることに対して挑戦して成し遂げていくっていうドキュメンタリーの映画だったんですね。で、それを見て、その頃の僕ってこう夢とか目標がなかったんですよ、特に、うん、で、なんかやりたいんだけれども何すればいいか分かんないみたいな、そういうもやもやしたような状態で、で、その天竺馬の講演会と映画を見てすごい衝撃を受けて、で、あ、こういう生き方だって思って、
すごいですね。
そしたらその天竺マンは、もうその当時は路上ではもう書いてなかったんですけど、はい、イベントの会場でその詩を書くってことをやってたんですね、
はい、
で、それを見て、あ、僕も人に対してこうやって言葉を書きたいと思って、
はいはい、
それで始めたんです。
へー。あ、でもその師匠さんではなくて、
はい、画
流で、
そうですね、はい、
自分で勉強してというか、
はい、
オリジナルで技を磨いてやられているっていうスタイルなんですね。
はい、まあ、その天竺マンとも、まあ、イベントとかにも顔を出したりとかして、まあ、顔とか名前も覚えてもらってみたいな。
じゃあもう今としては同業者というかライバルというか、
まあ、でもリスペクトしてるような人ですね。
へえ、はい、そうですか。いや、なんかここまでお話を聞いててですね、
はい、
お話もとても流暢な、
いえいえ、流暢に
お話しされる方だなと思ったんですけれども、
はい、
なんか聞いたら、その FM ラジオでパーソナリティをやったこともあるという。
そうですね、今からまあ 2,3 年前ぐらいとかに、
はい、
1年半ぐらいなんですけど、
はい、
月に1回の15分の短い番組なんですけど、
はい、
そこで、メインのパーソナリティさんの 方がいて、で、はい、僕はサブみたいな形なんですけど、はいはい、それでパーソナリティを、やらせてもらってました。
それはどういう番組だったんですか？
これはですね、松千代聡明の癒されないとっていう番組なんですが、
癒されないと、
はい、
お深夜番組ですね。
まあ夜でやってたんですけどね、はいはい、でその松千代さんっていう方がですね、はい、日本のアームレスリングのチャンピオンだったんですね。
はい、
で静岡県で3年連続1位になってたっていう方で、はい、もう180センチ以上の100キロ以上の大男なんか、まあマッチョな方なんですよ。
はいはい、
でマッチョなので松千代っていう名前で、
名前もそこにかかってるんですね。
そうなんです。活動してた人で、
へえ、アームレスリングのプロの方なんですか？
プロというか。はい、アームレスリングってプロってあるんですかね。
そうなんですね。ああ、そうか、そう
ですね。多分プロってい
う
か、まあ、はいはい、日本チャンピオンになったことがある人っていうことですね。
その組み合わせで、で、片や初夏詩人の方で、
はいはい、
その二人が合わさると、どういうトークになったんですか？
まあ、そのトーク自体はですね、僕が、すごく、なんか尊敬する人だったりとか、はい、仲良くしている、はい、何か活動をしているような人を、まあ、ゲストに呼んで、
はい、
そこで、まあ、トークをするっていうような、
あ、ゲスト交えて3人とかそういうような形でのトーク、はい、へー、それはそれも静岡の方で、
浜松ですね、
はい、そうですか。俺もしかしたらそのアームレスリングの松千代さん、
はい、
ちょっとうちもですね、うち、はい、私静岡出身、浜松出身って先ほどお伝えしたんですけど、はい、うちの弟がですね、
はい、
アームレスリングを
やって、あ、そうなんですか。
それこそ、ね、はい、ライト級70キロ級なんかそこランク、はい、クラスがあるみたいなんですけど、ね、それの全日本チャンピオン、
あー、すごい
っていう偶然。
アームレスリング
なんかもしかしたら、なんかもしかしたら知っている人なのかもしれない。
知ってる可能性はありますね。
可能性ありますね、
はい。
そうです。ちょっと聞いてみないといけないですね。うん、
そうですね。あとで本名その方の教えます。
本当ですね。いや、怖いですね。世間狭いですね。
そうですよね。なんか結構みんないろいろ繋がってたりとかね、するかもしれないですよね。
あ、でもいいですね。なんかこう、私も最近ここのカフェに来て、いろんな人の話を聞く、はい、機会が増えて、
はい、
いや、もうそれだけでも楽しいなって思ってるんですけど、うんうん、
はい、
やっぱり外に出れば出るだけいろんな、もっといろんな人に会えて、
はい、うんうん、
広がるんだなって、
うんうん、
いろんな人のお話聞いて思うようになりました、
はい、うん、本当そうですよね。人と会うと、まあ、行動すると何かしらのこう反応が返ってくるというか、
はい、
で意外とつながってるっていうのが結構ありますね。
でそこで何かのタイミングでちょっとしたつながりを見つけると楽しいなって思いますね、
はい、思いますよね。
いやいやいやいや、こんね、もうそういうのは社会大学生ぐらいまでかなと思ったんですけど、新しい出会い、はい、もう社会人になるともう会う人も決まってくるし、
うん、
なかなかこう広がることが難しいかなと思ってたんですけど、うん、いや、まだまだ楽しみですね、はい、これからも。
僕はその逆でしたね。
ああ、そうですか。
はい、この活動をしてから、
はい、
もうすごい人とたくさんとお会いさせてもらってっていう、
あ、
ご縁がどんどんつながっていくみたいな、
はい、
そういう感じで、
はい、
うん、楽しいですね。
これから今後やっていきたいこととか、なんかありますか？
そうですね、まあ、今僕が筆文字の講座の協会みたいな形で立ち上げたんですね。
立ち上げた、はい、
まあ、立ち上げたというか、まあ、3年ぐらい経つんですけど、
はい、
幸せの筆と書いて幸筆というですね、その味のある筆文字と、
はい、
僕がさっき言ったその詩を書くっていう感じですね、
はい、
まあ、メッセージ、その方へのメッセージを書くっていう、そのノウハウをですね、体系化してですね、
はい、
で、まあ、初級講座みたいな形でステップアップになってて、でその講座をまた開催できるっていう、講師になれるっていうような、まあ、養成講座なんかも用意していてですね、でその幸筆と、あと、まあ、僕のその詩を書くことを書き下ろしっていうんですが、
はい、
まあ、書き下ろし、それを全国に広めていきたいなと思っててですね、うんうんうん、で僕はですね、この味のある筆文字に、はい、まあ、出会ってですね、すごい人生が変わったんですね、はい、まあ、学生の時まではまあ普通にというか、 まあ、一般的に過ごしてきたんですけど、この活動をして、まあ、たくさんの人とも会ってって言ったところで、はいはい、それで、もうどんどんこう幸せを感じてきたんですよ。なので筆文字という、まあ、一つのツールなんですが、そのツールを使って幸せの輪を広げていきたい、幸せの連鎖を起こしていきたいっていう、そういう思いで、まあ、全国に広まっていったらいいなっていうふうに思っていますね。
いいですね。いや、ぜひ、はい、応援してます。
ありがとうございます。
あの、そうですね、またちょっと、ちょっとぜひ、あの、その回も書いてほしいなと思って。
はいはい、ぜひぜひ、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
またあのこちらに来る機会がありましたらですね、はい、ぜひあの立ち寄っていただいて、
はい、
またいろんな人とですね、またここの中でも語っていただけたらなと思うんですけれども、
はい、またあの名古屋に来ることはこれから多くなってくると思うので、
はい、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。